出エジプト 中古書 祈ります。 主よ、 ハレルヤ。 天の御座から 御言葉と聖霊を 私たちに送り 感謝いたします。 まだ祈りを祝福してください。 イエス様の御名によって お祈りいたします。 アメン。 자, 1節から 見ましょう。
そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは言った。主に向かって私は歌おう。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中に投げ込まれたゆえに。主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。この方こそ我が神、私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、
この方を私は崇める。じゃあモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。主に向かって私は歌おう。主は輝かし勝利を収められた。馬と乗り手と海の中に投げ込まれたゆえに、 それが歌の内容です。それで主は私の力、このように主は私の力と、そのように告白するんですね。褒め歌である。主は私の救いとなられた。私の救い、私は歌う。 そのようにね、この方こそ我が神、私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私は崇める。じゃあこの中人の雷病の人たちがイエス様がエリコのところに近づいている時叫びますね。 イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言われて、彼らが帰る途中全部癒された。ただ一人だけがね、イエス様に帰ってきて、イエス様に感謝を、またイエス様を褒めたたえるんです。これが関係ですよ、関係。 帰ってきた。癒し、自分の目的が癒しだったとすればね、それで終わりよね。私たちはもう癒しとか賜物を非常に求めてるんです。まあ癒され、また治療が成功し、もうそれで、ありがとうございます、それで終わるんですね。しかし、 一人がサマリア人だけでしたっけ、帰ってくるんですね。帰ってきてイエス様に関係を結ぶんです。こんなにあなたによって癒されました、褒めたたえる、感謝する。イエス様は10人に癒されたんではないか、ね、10人、今9人はどこにいるか、関係を結びたいの。 しかし関係が結ばれなかった。関係が結ばれない、ただ癒されることだけでは救いはないよ。救いというのは関係よ、主との関係、ずっと維持していくこと。だからこのモーセがね、主は私の力、私の力、私の救いとなられた。これが 関係ですね。この方こそ我が神。信仰告白、我が神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、モーセの神だと。皆さんと私はね、私の神、エシュルンの神。<笑>じゃあ私たちがね、このように主との関係を結ぶこと、これが重要です。3節。
主は戦人、 その皆は主。主はパロの戦車も軍勢も海の中に投げ込まれた。襟抜きの補佐官たちも葦の海に溺れて死んだ。大いなる水は彼らを包んでしまい、彼らは石のように深みに下った。主よ、あなたの右の手は力に輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。
まあ、主の右の手と、ね、力ある手をこのように表現するんですね。主は右の手、力に輝く。このようにね、親しく主と関係を持つ。主を褒める。主に感謝する。主との関係ですよ、関係。主は私の七字架。だから私は乏しいことがない。主が私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴います。このようにね、主に自分の幸福感を、ね、表現すること、感謝すること。私の過去からのことを考えてみるとね、木の道に導いてくださった。主の皆のためにそのようにね、私は死の谷間を歩いたけど、恐れませんでした。主の無知と知恵、これは私の慰めです。主が私と共におられる。無知と知恵がピシャッとくるんですね。キュッと愛の無知がある、知恵がある。雲の柱、火の柱、また私たちを悔い改めに導く主です。本当に主のこのようなね、慈しみと恵み、それがあるから乏しいことがないと私は告白します。天国に必ず主が入れる。主の意志が強い、ね、コリントの手紙でね、パウロはあのような人、自分のお母さんとなんかなんかした、それを早く審判しなさい。彼の体は審判を受けても霊が救われるためだ。このようにね、主は打って悔い改めるようにされるんです。それで霊を救うんです。だから私は捨てない。イエス様もね、私の手の中に、あなた方を奪うものはないということね、とこしえ主が私を、ね、守るんだと。素晴らしい、ダビデですね。だからダビデは、ね、自分の人生の中で失敗もしますね、人間だから。だからこの書いてるのがウリアの妻だと言ってる。自分の妻じゃなくてウリアの妻にもかかわらず、彼、無知は愛の無知はあったけど、捨てることはなかった。彼が悔い改めたから、悔い改めるように導いたから、ね、しかしサウルは捨てられる。悔い改めがないから、いつも自分関係がなかった。関係が、これとっても重要な思いことだと思う。じゃあ、ね、20節見ましょう。
アロンの姉、女預言者ミリアムはタンバリンを手に取り、女たちも皆タンバリンを持って踊りながら彼女について出てきた。
じゃあ主の前でね、表現をいっぱいするんだよ。 これが関係です。主タンバリン踊り21節、
ミリアムは人々に応えて歌った。主に向かって歌え。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれた。
じゃあこのようにミリアムは主の前で踊りました。主に感謝を捧げる。もちろんミリアムも後でモーセに逆らって雷病もかかるんですけど、まだ癒されるんですね。この関係よ、関係。主は捨てることはない。関係を結んだもの。22節から、
モーセはイスラエルを葦の海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩いた。彼らには水が見つからなかった、
じゃあどうして神様があんな奇跡を与えて3日間水を見つからないところを歩かせるか。それも全部主がイスラエルと関係を結ぶためのことなんですよ。教育ですよ、教育。教育者として感謝を教えるためのことでしょうね。しかし自分たちはもう不平不満がある。ブワーッと湧き出る不平不満。それで23、
彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲むことができなかった。それでそこはマラと呼ばれた、
じゃあ私たちがね、この食事をする時に食事の前でね、ものすごく不平不満し、もう怒ってると、この食卓が全部苦いものに変わる。本当に研究あれでそれ発表できたんですね。この水にもう悪口をする水と不安と、まだ感謝、まあ、あなた本当にいいものだ、称賛。そしたらそれがきれいな結晶体が出るし、この湖岸も長く、あとはもう白いこの何というかな、それだけが生じてる。 あっちは悪口したものは全部黒い、ものが、곰팡이가뭐지、それが出てる。私たち体も肝が生じるよ。私たち体も全部水だからね。これが、ね、主の教育ですよ。全部怒って不平不満し、じゃあ自分たちはこの自分たちは400年以上こう支配してた者たちが水の中で流れて、本当感謝を捧げたのに、水がないことですぐ怒って不平不満する。だからこう見つけたものはね、全200万名がね、不平不満したから集まった水は全部苦くなるよ当然でしょ。ある人が湖でね、感謝します、そして水を取って顕微鏡で見るときれいな結晶体が出る。しかし憎んでるとしたら、あの軍でね、また顕微鏡で見るとめちゃくちゃめちゃめちゃ、これですよね。怒って怒って不平不満すると自分たちも体が悪くなるし、環境が悪くなる。環境が苦くなる。全部自分自体よね。私たち関係を結ぶ、関係、物との関係。ね、茨とアザミがどうしてできたんですか。不平不満したから。神様に逆らって不平不満する。 だから密閣感があったんですよ。密閣感、その教育ですよ。24節、
民はモーセにつぶやいて、私たちは何を飲んだらよいのですかと言った、
うん、このつぶやきが3日間あったね。いや今日も見つからない、ああアラノ、どうしたらいいか、雲の柱火の柱を導くまま行っても、皆さん主が皆さんを導くまま行ってもこのことがあるよ。今、ね、40年ぐらい日本に住んでるんですけどね、40年ではないね、39年。私も少し不満が出ようとする。 リバイバルは言ってくるか。けどね、死が待たせるね、待たせる。だから絶対私たちは不平不満してはいけません。25節、
モーセは主に叫んだ。すると主は彼に一本の木を示されたので、モーセはそれを水に投げ入れた。すると水は甘くなった。そのところで主は彼に掟と定めを授け、そのところで彼を試みられた、
うん、でこのように生きるんですよ。私たちは環境を見て、砂漠を見て、不平不満するんではなくて、主を見る、主に叫ぶ。そうすると主は一本の木、十字架を、ね、このイエス・キリストの十字架を見せる。イエス様の十字架をその水の中に投げ入れると、水が甘くなる。苦いものを全部イエス様が受け入れて、罪が許されるんでしょうね。だから私たちを、ね、体を病気から癒す、環境を祝福することはイエス・キリストの十字架よ。自分の罪が許されるし、アブラハムの祝福がある、イエス様の打たれた傷によって癒される、それを入れる、信じる。これは祈って見つけるんでしょう。祈るとおいなることを示すということ。祈らないと何も起こらない、ね、それで、この甘くなったものを飲んで、その人々に主は彼らに掟と定めた。で心が、ああ主だ、心が主を愛する心、柔らかい心になった時に御言葉が来るんですよ。まあ啓示のこともそうだけどね、聖書を読む時にもそうですよ。一家って聖書を読んで不平不満しながら聖書を読むと、もうとんでもない御言葉に解釈されてしまうんです。だからこの甘い心、柔らかい心、その時に御言葉が来るんですよ。主の御言葉、掟と定めを授けられた。26節、
そして仰せられた、もしあなたがあなたの神主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものである。
このね、主の声に確かに聞き従い、主に正しいと見られることを行い、感謝でしょ、感謝。主との関係ですよ、感謝。また人との関係ですね。その命令は神様を愛すること、人を愛すること、 その命令に耳を傾け、その掟をことことく守るなら、私はエジプトに下した。エジプトでは病気だらけでした。不平不満、無知、怒り。怒ったら感情が悪くなる。もう激しく怒り、もう息吸うことができない。気道が、肺が悪くなる。胃も悪くなる。全部病気がそこに来る。だからこの一つ あなたに与えない。私は主癒すものである。ヤウェラッパを掲示されました。だから主の御言葉を癒しを掲示される。主に叫んで祈って心がね柔らかく甘く感謝する心になると、主の言葉が癒しの言葉が来る。一本の木は癒しでしょ。私たちの許しの言葉、癒しの言葉、十字架の言葉。それで27、
こうして彼らはエリムに着いた。そこには12の水の泉と70本の夏目足の木があった。そこで彼らはその水のほとりに宿営した。
このようにエリムというところに12の水と水の泉と70本、12弟子と70人の弟子のことを夏目足水のほとりで宿営した。これですよね。十字架をもとで主が12弟子を作り、70の弟子が長老が立てられる、そのようなメッセージですね。リバイバルです。じゃあヨハネじゃなくてルッカ21章、一節から見ましょう。
さてイエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。またある貧しいヤモメがそこにレプタドーカ2つを投げ入れているのをご覧になった。それでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われた。あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。
じゃあこのイエス様が貧しい人のことをヤモメをじっと見ておられたんですね。だから皆さんと私の事情を全部知っておられるんです。それで主に私たちがしたことを全部覚えておられる、記録しておられる。それでこの貧しいヤモメを称賛し祝福する。だから神様が私たちの行動、奉仕、皆さんがね昨日まあ本当に感謝します。私も70年の誕生日のことのために一生懸命準備したことを見てます。本当に感謝します。まあ70の記念的なものは二度と来ないからね。安心しましょう。もう蒼天から私が早くこっちに来るんですけど、 まあ匂いがね、料理する匂いがすごかった。6時何分に私聞いたんですけどね、まあ本当に私のようなものもこのように覚えるんですけどね、主も同じですよ。これは関係よ、関係、主との関係。だから私たちが主への愛、主に表現する、モーセが救われたことを表現するんでしょう。ミリアムが踊るんですね。じゃあこのように私たちは主との関係を結んで生きるんです。まあ週末のことを主が言われました。週末に対して八節。
イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時は近づいたとか言います。そんな人々の後について行ってはなりません。
うん、じゃあこのようにね、惑わされないように。どうして人が惑わされるんでしょうか。主との関係が薄いからよ。まあ関係がない人もいるし、だから怖いのよ。関係がしっかり結ばれたら惑わされることもない。もういつもこのイエホバ証人とか安息の教とかが週末の日にちを言ってるんですよね。それで人をたくさん惑わし、緊張を与えて人を集めるんです。10月28日、これは86年は私が出発した日、1996年でしたね。6年、10月28日、サイレン、警挙、終末論をそのようにして、韓国でテレビ局までも出動してた。彼らは主を信頼しないから、恐れが前提よ。その日にちを知らなかったと、ね、神様が捨てるか、自分の子供。関係よ、関係、ね、主との関係。私を最後まで主が、主の意思で私を選んだんですね。そして主の意思で私たちを導くんですよ。これが無知と知恵です。主の意思で私たちの、ね、前に食事を整え、まあヨハネの福音書21章昨日言ったんですけどね、全部弟子たちとの関係を修復すること、そして油注ぐ。だからその主を愛すること、心尽くし、精神を尽くし、力尽くして主を愛する人、主から愛されること、それが関係ですね。その人は惑わされません。その関係が薄いところにサタンがいつも侵入するんです。それで日にちを言ったりして、もう緊張感をいつもこうして、この、ね、この魂を盗むんです。時が近づいた、ね、この人たちの特徴がそれだよ。 時が近づいた。もちろん時は近づいてるんですけど、ね、このように日にちを言ったりしてね、人を惑わす。大勢あれって自分が、それだ、自分がメシアだとそのように言ったり、だから 私たちは主の声を聞くんですよね。私の七時は私の声を聞く関係でしょ。電話がかかってくる。今はもう携帯で名前が浮かぶんですけど、以前の電話、その以前の電話でもね、自分の家内の声はすぐ分かる。オレオレ詐欺にだオレオレ詐欺はね、こう関係が薄れて声がよく聞かなかった。その孫の話とかねして拉致されたとか。だから主の声を聞くのよ。肉の耳で聞く、そのじゃなくてね、聖書読んで、聖書祈り、聖霊との交わり、それで聞くのよね。ああこの共産主義はもうダメだ、すぐ分かる。地を奪おうとするから。主が私たちに与えられたのは自由よ、強制することじゃ。いつも精霊の働きよ、自由よ、自由。マインドコントロールして自由を束縛する、これ全部異端よ、異端。神様は私たちに自由を与えるために呼んだのであります。自ら進んでこう愛する表現、自ら進んで祈る、このような集まりよ。だからイエス様もそうだったと、私は今は聖書をそのように解釈する。ペテロとヨハネとヤコブだけいつも重要なところを連れて、彼らが行こうとしたからよ。じゃあ9節見ましょう。
戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。それは初めに必ず起こることです。だが終わりはすぐには来ません、それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。
じゃあこの恐ろしいこと、戦争も大地震も、津波も、疫病も、飢饉も、こういったすべての恐ろしいことが起こります。しかし中二節見まし、
しかしこれらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう、
このようにあるって。だからこれを恐れるために言われたんではなくてね、主との関係がこんなに全てのものを打ち勝って、勝利するんだということを教えることよね。13節、
それはあなた方の証しをする機会となります。
証しとなる機会だ。アグリッパ王の前で、パウロは大胆に自分の、ね、信仰を語るんですね。このように私のようになってほしい。彼らは私たちを迫害してもね、だから恐れてはならない。恐れることはない。理由は何でしょう。主との関係よ、主の平安いつもあるから、主がよくしてくださるから、それを表現するのよ。その機会やいろんなところで行って、だから黙示録とかをね、週末を間違って解釈して恐怖感ばっかり与える。そうじゃない。主との関係で私たちは勝利者になります。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。